こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生です。犬と暮らすって最高をテーマに、愛犬との毎日をもっと楽しみたい飼い主さんに向けてお届けしています。明日7月3日木曜日朝9時10分より、毎週木曜日の定期ライブ、インスタ同時ライブを朝9時10分より行います。今回はよくある質問にお答えしますということで、最近ね寄せられたり、今までよく寄せられている、そんな質問に私が実際回答していこうかなと思っています。そしてオンタイムでもね、ご質問あればお答えできる限りお答えしていきますので、よろしかったらインスタ、スタイフ同時ライブ、明日の朝9時10分より遊びに来ていただければと思います。またですね、同じ7月3日水曜日、明日なんですけれども、午後の1時13時から30分間という時間になりますが、私が今参加をさせていただいているファンビジネス講座の主催である五十嵐かりんさんとのなんとコラボライブがあります。こちらはかりんさんのチャンネルにて行います。テーマはね、何かというと、はい、AI 嫌いアナログ人間だった私の超効率資料作成法というですね、全く、はい、私の、犬には関係ないじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、私は今本業というか犬の保育園ねやる傍ら、オンライン初のねオンライン講座をやったり、あとはいろんな資料を作成したりっていうね、全部一人でやっているわけなんですよね。そしてこれに関してね、やっぱり子育ても一応してるわけなので、かなりね日々アップアップな状態なんです。しかも私超アナログ人間なんですよね、うん、皆さんにね言ったら、え、まだそれ紙でやってるのみたいな、そんなね人間なんですよ。ただ今回ね、私がなぜかりんさんとコラボをする運びになったかというと、そんなね超アナログ人間、全部ね帳簿とかも未だに紙でちょっと書いてたりとかするこの私がですね、最近見つけちゃったすごく効率のいい資料の作成方法があるんです。それは何かというとですね、昨日の配信で私がねポジティブ名言集を作ったよ、スライド作ったよ、 AI で作ったよ、なんと今まですごい時間がかかっていたスライドをね AI がひな形を作ってくれたので、本来だったら3時間とかぐらいかかっちゃいそうなものが、なんと3分でできちゃったよっていうね、うん、そんな手法をですね知ることができたんですよね。うん、私はね AI が非常に得意な人間でも全然ないんですよ。だけれども先月、五十嵐かりんさんと杉弘さんという方がね、ストレングスコーチでもあり、今講座でご一緒している杉弘さんとかりんさんの AI セミナー、初心者でもできる AI セミナーというね、そのセミナーに参加したことで、今までね何時間もかかっていたスライド作りが本当に一瞬でまずひな形ができちゃう、ね、こんな楽なことはないですよね。特に個人でビジネスをされている方には非常にね有益なツールになったなと思っています。そのことについて、本当にもうめちゃくちゃ不器用でめちゃくちゃアナログなこの私がですね、そんな風にできちゃってるよ、なったらみんなもできるよねということをですね、 AI セミナーを主催してくださったかりんさんと一緒にコラボライブしていきたいと思いますので、私もアナログ人間なんだよねとか、 AI ってなんか使い方がまずよくわからないんだよねとかね、そういう方はぜひぜひこの私でもできたことなので、ぜひね遊びに来ていただければと思います。それではですね、長くなってしまいましたが、ここから本題に入っていきたいと思います。本日のテーマなんですけれども、本日のテーマはハッシュタグ2番パピ、ハッシュタグ3番成犬、ハッシュタグ5番シニア犬ね、ここら辺にかかってくるお話かなと思いますので、ワンちゃんを飼われている方であればぜひ聞いていただきたいな、そんなお話になっています。褒め方についてのお話をさせていただきますね。 こちらのお話、どうして私がワンちゃんの褒め方、犬の褒め方についてお話ししようかと思ったそもそもの経緯からお話ししていきます。今私は自身初のオンライン講座、飼い主の魅力爆上げ、愛犬が夢中になる魔法の講座というのをさせていただいているんですけれども、そちらの講座生専用のコミュニティチャット欄があるんですね。そこで褒め方についてちょっとね、皆さんからご意見というか、褒め方って難しいねとか、こういう褒め方をした方がいいんですかとかね、褒めるタイミングとかね、言葉とか、そういったテーマがね、どしどし皆さん挙げてくださったんですね。なので私からもね、ちょっとまとめてみようかなと思いまして、お話をさせていただきます。よく今はね、犬は褒めてしつけましょうとかね、褒めてトレーニングしましょうとか、褒めて伸ばしましょうとかってね、これ子育てでも同じだと思うんですけれども、そういうふうに言われることがあります。私も実際、犬は叱って育てるよりも褒めて育てた方がいいというふうに思っている人間の一人なんです。ただこの褒めて伸ばそう、褒めてしつけようね、それってすごくざっくりしてるなって思うんですよ。それはなぜ私がそう思うのかというと、褒め方というのは響く褒め方があるからなんです。犬によって響く褒め方、響かない褒め方、ね、その後につながる褒め方、その後にはつながらない褒め方っていうのがあるんですよね。そんなのあるの？と思った方あるんですよ。はい、まずね、私は飼い主さんとワンちゃんの相性やタイプっていうのが大切ですよっていうのを常々お話ししています。なぜなら、飼い主さんがご自身のタイプ、そして愛犬さんのタイプ、ね、特性、性格、それを知った上でトレーニングやコミュニケーションを取っていかないと、その後が続かないんですね。これは褒め方にも全く共通しているなと、私自身は長年の経験から思っています。例えばすごく怖がりで、音や動きに敏感なワンちゃん、生まれながらにしてね、そういう特性を持っている子っていうのは確かにいるんですよね。そういった子にじゃあ褒めればいいのかということで、大げさにですね、わあなんとかじゃ、すごいすごい、よくできたね、えらいえらい、キャーみたいな感じで大声を上げて、こう小躍りしながら飼い主さんが近づいてきたりすると、ワンちゃんは逆にですね、褒められたというよりもなんか怖いってなっちゃうんですよ。その結果、自分が何をしていたか、なんで褒められたのか、何が正しかったのか、何が良くなかったのか、それが全部分からなくなってしまうんですよね。褒めてしつける、褒めて伸ばすっていうのは、犬の取った行動を、それは正しかったよ、それは正解だよ、よくできたね、ありがとうっていう、そういう段階で学習へと続いていくと私は考えています。なので、まずあなたがやっていることは正解ですよっていう正解を伝えることが最初。それから、すごいね、よくできたね、偉いねという褒め言葉がある、ね、これが次の犬が、あ、これでよかったんだ、じゃあ次もこうしようという自信と行動につながっていくわけです。これは小さいお子さんも全く一緒だと思うんですよね。だからこそ欧米の方の国では初等教育ですね、小さい子の教育に携わる教職課程に動物行動学が入っているというのがあるらしいんですけれども、ああ確かにそうだよね、基礎は一緒だもんねというふうに私は考えています。少し話が脱線してしまったんですけれども、私が今自分の講座で行っている犬への正解の伝え方というのは、クリッカーというトレーニング用具を使って行っています。そのクリッカーというのは、別に使っても使わなくても全然いいんですけれども、犬にとって、あ、この行動が正解だったんだっていうのが非常に伝わりやすいんですね。なぜならそれは人の声ではないから。人の声っていうのは感情に非常に左右されやすいですし、人によっても使う言葉、ね、その時の感情っていうのが変わってしまうので、犬にとってはこれは正解なのかな、これは正解じゃないのかな、ね、その判断がなかなかできないため、グレーゾーンが広がり、そこから次どういうふうに行動したらいいのかという正解がわからない、 そのため飼い主さんがなんでうちの子こんなことするんだろうっていうふうに、飼い主さんとワンちゃんの溝が広がってしまうということがあるんですけれども、そのまずは正解を伝える、ワンちゃんが行った行動に対してそれは正解だよ、それは正解じゃないよという正解を伝えてあげる。その後に褒め方というのが来るんですね、はい、なのでまずは正解を伝えるということで、しっかりクリッカーで正解を伝えていただいて、その後にたくさん褒めてあげましょうというふうに伝えています。正解を伝える前に、うわすごいね、よくできたねっていう感じで褒めてあげるのもいいんですけれども、そうすると犬は、あ、なんか飼い主さんめっちゃ喜んでるっていうのがわかるし、それが犬にとって嬉しいんですけれども、いまいち、じゃあ次同じシチュエーションになった時にどういう行動をすればまた喜んでもらえるのかっていうのがはっきり伝わらないままその場が終わってしまうんですよね。なのでまずワンちゃんを褒めてしつけるとか、褒めてトレーニングするとか、褒めて何かを教えたいっていう時には正解を教える、これが一番最初です。その後はどんな褒め方でもいいんですけれども、その子のタイプによって慎重だったり怖がりだったり、大きな音や動きにびっくりしてしまう子であれば、ちょっとね、飼い主さんの嬉しい気持ちを少し抑えめにしてゆっくり撫でてあげるとか、偉かったね、上手だったねという語りかけるような口調でお話ししてあげるとか、逆にとっても活発で、ね、わちゃわちゃするのが大好き、飼い主さんと走り回って遊ぶのが大好きというような活発なワンちゃんであれば、その後ね、褒めながら一緒に遊んであげたりしてもいいですし、体をポンポン叩いたりですとかね、大型犬とかだと喜びますよね、うん、そういうちょっとね、活発な褒め方でもいいと思いますね。でも自分は褒めるの苦手なんですという方も世の中にはたくさんいらっしゃいます。これね、特に男性は人前で自分の犬ができたことを大げさに褒めるなんてなんか恥ずかしいとかね、特に年代の上の方、今のね令和男子はちょっとわからないですけど、昭和男子は非常に苦手なんですよね、そういうのが、うん、なのでそういう時は別に褒めなくてもいいです。褒めなくてもいいんですけれどもね、せめて正解だよということだけは伝えてあげてくださいね、というふうに私はお伝えしていました。そして肝心なことなんですけれども、自分は犬をうまく褒められないなとかね、いつもこういうふうに褒めちゃうけど、もうちょっと違う褒め方の方がワンちゃんが喜ぶのかなっていうふうに結構心配される方いるかもしれないです。ただですね、ワンちゃんは飼い主さんに馴染んでいく生き物です。飼い主さんの本気の思いは必ず届きますので、たとえうんよしっていうようなね、そんな小さな一言だったとしても、ワンちゃんにとってはそれが飼い主さんの褒めている合図なんだということが長年のコミュニケーションで分かってきますので、実際の褒める言葉などはそこまで気にされなくても、きちんと思いを乗せてある一言を言ってあげる、これが一番ワンちゃんに響くことじゃないかなと考えています。はい、ということで今回のテーマは褒め方、褒めるにもタイプだったりタイミングが重要だよ、どうせ褒めるんだったら後に続く褒め方をしましょうということをお伝えしました。結論としては、正解を教えるのが先、褒めるのはどんな褒め方でもいいのでその後褒めてあげてくださいね、というお話をさせていただきました。それでは明日の朝9時10分よりインスタ、スタイフ同時ライブ質問回答会ですね、そして13時午後1時からは五十嵐かりんさんのチャンネル、私はね、最後に初めてのここでのね発表をしたいと思いますので、はい、私がね AI を拙い技能で作ったスライド、そしてそのスライドを使った新企画を発表させていただきますので、よかったらね応援に来ていただけるととってもとっても嬉しいです。ということで今回はここまで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。